来てくださっている方はですね、ゲストの方はですね、その皆さんに気持ちいいをお届けするマスターなのでねそういうちょっとスペシャルゲストを今日もお招きしております。これ肩書きこれでいいんですか？全日本気候士連盟、
ちょっと違う、
全然違う全日本
気候士会ですね。
気候士会、
はい、まあ、正確にはですね、その全日本気候士会は私の会ではなくて、まあ、そこの人間ではあるんですけれども、はい、まあ、正確には調式気候士養成学校、
はい、張先生という方のね、はい、調式
気候士養成学校の、まあ、一講師という、はい、仕事をしております。
なるほど、気候の先生でございま す、はい、はい、山本久志さん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、いやね、久志さんとはこの今年入ってね、あの友達のうちの新年会でですね、フラッと出会いまして、
ね、そういうことですね、
ちらっとお話ししましてね、はい、あ、これはぜひちょっとまたゆっくりお話を聞かなければというこうアンテナがビビビッとこう立ってしまいましたのでね、この前もね、都内にちょっと伺った時に、はい、お邪魔いたしまして、なんかいろんな話をね聞かせていただき、あまりにもお話が進んで、ラジオ撮るつもりだったのに撮る時間がなくなって今日改めて今度はね鎌倉の方に、はい、久々の方から来てくださってやっとラジオ収録にこぎつけているという感じなんですけれども、はい、いつもはですね、都内は池袋の、北池袋、
そうですね、北池袋、まあ、池袋本町という
本町、はい、というところにあります、
はい、
まあ、スクールで、
そうですね、気候士養成学校、まあ、気候士を養成してる、
はい、私ね、そのこの前もお話ししたんですけど、はい、気候の世界ってあんまりちょっと馴染みがなくてですね、
はい、
どんなもんなんだろうと、こう気を扱ってるっていうのはね、なんとなく分かるんですけれども、はい、それでどんなことができるのかなっていうのをちょっと簡単にご説明いただけますか。
はい、まあ、うちはですね、うん、まあ、はっきり分かりやすく言っちゃうと、はい、まず、まあ、気候士という、まあ、職業でやってる方もいますけれども、まあ、趣味的にやってる方もいるんですけれども、まあ、いわゆる例えば人の施術をする、うん、それから自分の体を、まあ、メンテナンスするとか、うん、いわゆるそのまず体についてですよね、うんうん、でその時点で気候士っていうとなんかイメージ的にね、はい、例えばなんかこうホーンみたいなこうなんかカメハメハ的なそういうなんかこうイメージ、武術的なイメージとかあるんですけど、まあ、私たちやってるのはそういうことではなくて、まあ、いわゆる医療機構と言われる機構を皆さんに伝授しているという、まあ、それが今うちでやってるこの調式機構士養成学校の、まあ、技術ですね。それを皆さんに伝えている、
木、まあ、目に見えない木ですけれども、
はい、
それを整えることによって、まあ、はい、いろんな症状が治ったりするわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
どうして気を扱うと症状が治るんですか？
はい、まあ、うん、正直ですね、うん、気って皆さんみんな持ってると思うんですよね。そうですね、うん、いわゆるエネルギーなので、みんなそれがなかったら当然死んでしまうものだし、
はい、うんうん、
でその気に関してはね、うん、まあ、なんで人がこういうふうにやって良くなってしまうのかのがあるんですけれども、
不思議ですよ、
不思議に思うわけでしょ。でもよく考えてみてほしいんですけど、例えば人間の体ってもともとすごい強い治癒力があって、はい、例えば外の傷なんていうのは、うん、ビュッて傷をつけただけで、うん、あまりビビらないですよね。
そうですね、
まあ、これこうやって
つばつけた
しぐらいの感じでちょっとやってほっとけば治るよっていうのは分かるわけですよね、でなんで治るのっていうふうに言われても、いやいや体が勝手に治してくれるからとしか言えないわけですよね、それを例えば医学なんかでいうと、例えばそれは免疫がこう働いてこうしてるからって理論付けしていくんでしょうけれども、実際人間のことっていうのはやっぱり医学ってすごい実は狭い範囲で、人間のことがこんだけあるとしたら本当に医学界って小さくてですね、でそこでずっと、まあ、小さい頃からというか私たちはお医者さんに行くのが当たり前になってますけれども、でも本当はどうなんだろうっていうところですね。やっぱり人はみんなそれぞれ治癒力っていうか治す力を持っているので、まずそれに発見、それを発見しようよという、しっかりとで自分の体を自分でメンテナンスすることができるっていうことをまずやっていくわけですよね。で気候士として自分で体作りとかそういうのをやっていくんですけど、 そうするとですね、自分の体、そのうちですね、だんだんこうやっていくうちにいろいろこう敏感になってきてですね、自分の体をまず自分でコントロールするようなことができるようになると、おこれは大丈夫だぞという心が湧いてくるわけなんですね、
はい、
でそうすると実はその大丈夫エネルギーがですね、今度人にそれを例えばエネルギーをひゅっとこう伝えるときにですね、これあの人間っていうのはお互いに共存、エネルギーは共存できるわけなんですね、常に、
はいはい、
同じ空間の中で
共有って
言うんですか？共有できるから、だからその例えば、ボーンってすごい明るい人が来たら、その場所って急にボーンって空気がピュンって変わったりするわけでしょ。
なるほどなるほど。
それってその人の持ってるエネルギーがそこを変えちゃうわけでしょ。でそれだけなんか妙にこうウキウキしてきたりとか、
はいはい、
いわゆるそれって波動なわけですよね、人と人との。でそれは確実に人と人との共有し合って伝えることができるんです
ね。
だから自分が大丈夫っていう本当に強いエネルギー、大丈夫よっていうことがちゃんと伝わるだけで、人っていうのは癒されて治っていく、その治癒力っていうのが勝手に発揮されていくんですね。これは何でか、何でと言われても、まあ、正直分かるといいですけど、そうなるんだというふうにしか言えないんですけど、
今のちょっとこうお話の中でその大丈夫というとか、まあ、明るい、
はい、
まあ、バイブレーションが、まあ、
例えばですね、はい、
それによってその大丈夫という波動を受け取った人たちが調子よくなっていくと、
はい、
いうことが起こるよという話なんですけれども、
まあ、波動的な部分で
言います、
はい、
ということはですね、人がやっぱり元気に、まあ、治癒していくというか、あのいいコンディションになっていくためには、
はい、
その波動っていうものがすごく大事だっていうことですね。
その通りですね、大事と思います。ただ私たちやっているのは、まあ、こういうふうな話しちゃうとちょっとあれなんですけれども、結局どんな人でも、自分の祈りとか自分の思いとか、自分の想念というか自分の力によって、
はい、
こう良くなってってすっごい力でやれば、すごい思いでやっていけば、確実にそれは伝わるものなんですね、
はいはいはいはい、
ただその代わりそれをやっていると自分はとっても疲れちゃうし、もう一生懸命やるからエナジーは全部そこに注がれて、自分のエネルギーがすごい消耗してくるわけですよ。だから言ってしまえば誰でもできることなんですけども、だけどそこは自分が消耗していくと、これ自分がもう大変なのでですね、だからそこをうまく調節できるようなことを私たちは教えていくというのが基本、はい、だそのうまく外のエネルギーとか
循環
していろんなものを使って
枯渇しないように、
そうそうそうそう、でそれをちゃんと自分の意識の中でできるようにコントロールするように、まあ、そこまでできるようになるための、まあ、プログラムにはなっているんです。だからもともとね、持ってる力なんですよ、人間にとっては。
気とかそういうものね。
そうです。で人にこういうふうにあの例えばかけてあげるっていうのも、分かりやすく言うとお母さんが、ね、子供がお腹が痛いよって言った時にパッて手を、で差し伸べてあげて大丈夫よ大丈夫よっていうだけで お腹痛いの治るわけですよ、分かりやすく、これはお母さんが魔法かけてるわけでも何でもなくって、エネルギーで大丈夫よってね、お母さんがやるから子供さんも安心して、体も安心すると細胞がヒュッと変わるんですね。安心するとね、ヒュッとリラックスするから体の治癒力がふわっと上がるんですね。もうそこをうまく使うっていうか、本当にそのシステムに投げかけていく。
よく免疫力って言うじゃないですか、
はい、
あの免疫力上げとかないとね、とかって、
はい、
免疫力っていうのは安心感とも結びついてるってことです
よね。相当結びついてると思います。結局物理作用よりも精神作用の方が圧倒的に高い、大きい。だから一般的には見えるところの方が強いと思うけど、見えない力の方が強いんですよ。
よくね、こうこれを食べると免疫力が上がるとかね、
そういう話
はありますね。
もちろん例えばニンニク食べたり何食べたりね、これを食べたら元気になるよっていうのももちろんあるんですけど、物理的な要素としては
、
だけどやっぱりエネルギー的な部分で、いくらいいものを食べてても心をつぼって悩み事ばっかり抱えてたら、やっぱ免疫は相当落ちるわけですよ。
そうですね。
逆に大したもの食べてなくても心がビューッと晴れやかで、いつもうるってうるってやってる人だったら、これは大して免疫は落ちないんですね。だすごいメンタルの作用に体の免疫システムっていうのは大きく作用されている。
不思議なことですけれども、結構それがリアルにあるぞっていうのを最近はね、気づき始めてるわけですよね、世の中の人たち。 私もね、
はい、それをもっと本当現実的にリアルにやっぱり伝えられるのがうちの学校かなと思います。本当にあのできないって思ってたことが1年間でできるって変わる頭にできることになるわけです。その時のやっぱりこう無限の広がりというかですね、気づいた時のなるほどなって思った時のやっぱりそこは私も講師としてですね、皆さんにそこが伝わっても、やっぱ時間かかるわけなんですけど、今日もちょうど1年目のちょうどね1年前から入った生徒さんたちのクラスで1年経ったわけですね、やっぱり、
はいはい、
もう最後の詰めをやってるわけなんですけど、すごい理解してくれてる人たちだなって今日しゃべお話ししててね、すごい自分自身で感動しましたけど。
どんな変化がこの1年で生徒さんたちに起こってると思いますか？
思いっきり変化してますね。全く違う人になってる。
それは どういうレベルで？
だからやっぱりもちろん施術に対して自信が持てるところまではなかなかね、経験を積まないといかないんですけど、それはもうできると思ってても経験を積んでいかなければね、当然何て言うんだろう、あの根拠のない自信はあっても経験を積むことでさらにそれが確信になっていくというものだと思うので、そこまではなかなかねまだ経験が少ないと思うので、だけれどもあこういうものがあってこういうことができる、そしてもうこれはできることなんだっていうことに確実に気づいて、もうそれが気づいただけでもすごい大きな変化なんですよ。
そうね、ちなみにね、個人的な興味なんですけどね、はいはい、なんかその例えば安心感とかエネルギーをトータルにこういいコンディションにするとか、そういうのはなんとなくこうイメージができてきたんですけど、はい、例えば何かの症状があってここが悪いとか、はいはい、そういうこう具体的な何かがある
とか、ね、
場合にピンポイントでそこを癒すっていう、まあ、もちろんそこが癒されるためには全体が癒されてないといけないっていう事実はあるとしても、
はい、局所的に
そうそう、こう何かの症状に対応させていく気の使い方っていうのがあるっていうことですか？
まあ、あります。そういうのを具体的に例えば症状別に対してこういう症状の時はまあこういう使い方を した方がいいとか、まあ、それは絶対的なものではないんです。どうしてかっていうと、この世界っていうのはあくまでもこう手探りの中で自分が体験したことを事実として皆さんに伝えてるだけなので、例えば小さい頃あの昔からの文献があってそこで学んでいくことっていうのはもちろん基礎的知識っていうのはもちろんあるんですけれども、ただ僕いつも思うんですけど、その知識っていうのは果たして今の時代でそれが全部正しいものなのかっていうふうに考えていくと、やっぱり学問的なもので残ってるものっていうのはあくまでもその人たちの意見であって、実際自分がそれを体験しなければやっぱり確実なものとは言えないですよね。だから実際に私たちはそのやっぱり教科書で教えられないことっていうか、教科書で教えられることは例えば気候のし、ね、根本的なそのやり方だとか何々流とかいろんなのがあったりするんだけど、そういうものは結局そういう例えば基礎的な本になっていればそれはあるわけですよね、昔の文献とかから引っ張ってくると、それは勉強できることなわけですよね、知識的に入れようと思えば。あとはなんとか式の例えば勉強法なんかこう勉強の本があれば、なるほどそうなんだそうなんだって、そういう勉強の方法はできると思うんですけど、うちでやってる勉強っていうのは、まあ、基本的にそういう部分も多少はあるんですけど、ほとんどがやっぱり実体験からのこうなんだっていうことを自分が確信したことに対して伝えていくというのが
感覚として掴んでい
た感覚的なものなんです。だからなかなかそのね、なんでなのかとか理論でって言われるとなかなか難しいんですけれども、やっぱりその実践的な授業というか感覚的授業です、
こう自分からこう出すエネルギーにもいろんな種類があるってことじゃないですか、
はい、
でもエネルギーですから、
はい、
また目に見えないものなわけですよ、
はい、
それをこうこのエネルギー、この光線が出るとかじゃないけどね、このビームじゃないですけどあのなんか青色ビーム、赤色ビーム、黄ビームみたいな感じでね、そのまあ今のは例えですけど、こう違う種類のエネルギーをなんとなく自分でこれはこういう違いがあるなっていうのをちゃんと分かって、そしてそれをまあ的確に出し入れできるというか、その感覚っていうのをやっぱりこう掴んでいただくっていうことが大事なんですね。
それもあります。
それもあります。
それも その気候って自然界からのエネルギーをすごく使うんですね。で自然界っていうのはもうエネルギーに満ち満ちていてですね、もう例えばこの空間の中、例えばこう何も見えないんだけれども、ここにはやっぱりエネルギーの情報がいっぱい実は隠れている
、ね、この部屋にも
ね、で当然この山行ったり海行ったり、一番分かりやすいのはやっぱり山とかね、本当の自然というところに立ち入った時に、自分がやっぱりものすごい例えば山なんかに行くと、命の塊なわけですよ。いわゆる植物の塊がそこにあるわけで、みんなこう命でぐわーっとその中に私たちはこう入っていくわけで、でその命の何て言うんだろう、こう太陽が浴びてぐわーっと伸びてくるようなところに私たちがいるっていうことが、もうそのエネルギーを浴びた時のやっぱり感覚っていうのは、もう子供は分かるんですよ。大人は分かりにくくなってるの。
そうですか。
まあ分かる人もいるよっていう、大人でもある程度ピュアに、で子供は分かるんですよ。だから山に行ったら子供は自然に走り回るし、自然に笑うし、もう感じてるから無意識で。で海に行けば僕はイメージとしてやっぱり塩で、なんて言うんだろうな、やっぱりこう浄化されるようなイメージがすごくあって、心をクリアにできるっていうのがイメージなんですね。で海に行くとやっぱりそういう大きなエネルギーを感じるし、自分の無力さというかね、こうやっぱなんかこう、ああ生まれたてみたいな、クリアなイメージをすごい感じるわけですね。でそういうエネルギーも使えるわけなんですよね、言ってみれば。意識的に使おうと思えば使えるし、でここの地球っていうのはもともと宇宙の中の存在なので、地球ポンって宇宙に浮いてるわけじゃないですか、はい、私たちはただそれを学問としては勉強してるけれども、実際ここに立ってるわけじゃないですか。
そうですね、
で立ってるってことはこの周りの空間っていうのは全てここは宇宙空間なわけですよね。
そうですね。
ってことはここにはエネルギーがいっぱい存在していて、当然太陽からいっぱいいただいてるし、月もあるし、何度もこの天体からいっぱいこう磁場だとかエネルギーの影響を受けて地球っていうのは存在しているわけでしょ。でその中に我々も生きてるし、私たちなんか宇宙から見れば本当にもうアリンコみたいなね、小さな微生物のような存在として、まあ、いるわけなんですけれども、はい、そう考えるとね、その宇宙のエネルギーの力で私たちは生かされてるわけで、ってことはそこに意識を向けた時に、私たちはそのエネルギーをどうやって使うことができるんだろうというね、で気候ってやっぱり宇宙のそういう何て言うんだろう、自然界のエネルギーをいっぱい利用していたので、それはねポイントで言うと、まあ、人間は何で生きてるかっていうと、はい、まず呼吸、
酸素をね吸い込みながらですね。
そうで呼吸をするってことは、何をしてるかっていうことなんですよ。意識してないわけですよ、普通に呼吸してるから、でも実は呼吸をするっていうのが、ものすごいエネルギーを体に入れてることなんですよ。そうでしょ。でこれによって肺が開いて、肺からエネルギーが入ってきて、そして各いろんな臓器にギューッと流れていって、で吸ったこのエネルギーによって私たちはここ体が動いてる、
血液が動いてきたりとか。
そうです、そうです。だからこのエネルギーがなかったら当然生きられないし、じゃあこのエネルギーをその例えば違うところに意識を向けて、例えば山から、山のエネルギー、山から植物、じゃあ植物に抱っこしようか、抱っこした時にそこからわーって例えば自分の中で吸い込んで、エネルギーを感じていく、そしたらそこからエネルギーをふわっと自分の体の中に取り入れることができるわけなんですね。やっぱり動物なので、自然界と共存しながら生きてるのがこの地球上のバランスだと思うし、これバランスをちゃんと取りながら生きてるので、常にやっぱり共存なんですね。でうちは特にその中でも、星の中でもその北斗七星という星にその超式気候という超先生というね、我々の師匠がいるんですけれども、その今超式気候士養成学校で、名前は葉山はじめというふうに言います。で超先生といって、まあ、超栄翔先生というんですけど、でその彼のその、まあ、開発してきたその気候法はやっぱりその星の中でも北斗七星というね、七星というのに着目して、まあそこからのイメージでエネルギーを引っ張ってくるという。
星からのエネルギー。
星からなんです。でここはうちの神髄の部分なんですけれども、 際じゃあそれがこう喋ったからといってできるかどうかというのは、うん、やっぱりやり方があるので、うん、まあ、来てあのそれは別としても、うん、あのうちのやり方としては基本的には北斗のエネルギーを基本ベースとしてはあの、まあ、使わさせていただいているという
か意識するというか、ね、何万とある星の中の一つ一つは、はい、まあ、それぞれのエネルギーを持っているということだと思うんですよね、はい、
そうですね。
でその中の北斗七星という星が持つ、まあ、独自のエネルギーというのを、まあ、私たちの体の、ね、あの健康なあの人間ライフにこう役立てるように、
そうそう、それは
ですね、ということですかね、
根拠は分かんないんですけども、まあ、ただ私たちはそういう形で一応のやってはおります。ただそればっかりじゃなくて、うん、当然北斗以外のエネルギーも本当に意識的に使う場合がいろいろありますけど、それはまたあの、うん、ケースバイケースで。
でもそれこそね、こう全てのものがエネルギーを持っていて、
はい、
まあ、意識してようがしていまいがこの影響をし合っているわけですよね、
は
い、
そうですね。
そうするとその、まあ、積極的に取り入れたいエネルギーっていうのもあるかもしれないけれども、はい、あのまあまあちょっとできれば避けたいっていうエネルギーだってこの世の中には満ちてるんだと思うんですよね、はいはい、
うん、
でそういうものに対してはこうその気候法ではどういうふうに対処しようという、
まあ、ね、まあ一般的に変なエネルギーっていうか、いわゆる、まあ、僕ら考え方はいろいろ自由だと思うので、あのいろいろあると思うんですけど考え方は、うんうん、でもまあ私が考えるにはね、うん、まあ、基本的にはまずその邪気とかいわゆる変なエネルギーとかは受けない頭にしていこうっていうのが
自分の頭なんで、
そう、受けな、頭っていうか自分の意識で、うん、もうそれは全部変換できる、うん、大丈夫というね、
はいはいはい、
まあ、それをもう意識的にそういう頭にしちゃっております、
うん、
だからどんな風なエネルギー受けても浄化できるというふうに理解してる。
周りにそれがあっても、まあ、そういう影響をも影響を受けずに、うん、あの自分の中に便浄化して違うエネルギーを変えてしまうということですね。
そ
うそうそう、う
ん、それはできる、
うんうん、
自分の中で全部変換することができる、
うん、
だから大丈夫です、
うん、
あのどんな風なとこ行っても大丈夫、
うんうんうん、
だからよく張先生言ってたのはね、
あ
のみんな私に味方するよ、大丈夫よ大丈夫よ、偉い人みんな私味方するよ、みんないいよ大丈夫よ、
うんうんうんうん、
っていう言い方もしますね。
なるほどなるほど、
うん、でもそれってやっぱり自分の心をやっぱりクリアにしとくっていうかね、うん、ある意味すごい浄化しておくような状態を作るのが、うん、そこまで自信が持てるね、うん、一つの秘訣なのかなって僕は思っています。
だから闇雲にそう思い込ませようとするだけでもダメで、
そう、
自分の中がクリアになっていて、
そうそうそうそう、
別にそれをあそう当たり前だよねっていうこうどこにも力が入らない感じで思える自分のマインドを作っておくということですね。
そうそう、そこすごい大事だと思います。やっぱ自分にあらずというものがね、人間は必ずやっぱりあると思うんですよ。ただそこをできるだけ作らないようにしていく心を持っていくと、やっぱり自信が持ててくるっていうか、大丈夫僕ならっていうねところに持ってくる。そうすると例えば誰か具合の悪い人とか、例えば本当に難病の人とかあった時でも大丈夫だよっていう、なんて言うんだろう、スタンスで大丈夫よっていうのがちゃんとそこにあれば、人はそれだけで本当にエネルギーって変わるんですよ。体も変わるんです。ただもちろん気候の真髄はそこだけじゃないですけども、だけど第一段階として理解できる位置として考えていただくと、そこの段階すごい大事。なんでかっていうと病院のお医者さんっていうのは何をしてるかって言ったら安心を見てるだけなわけですよ。別に何してるわけじゃないんです。外科医だったら手術したり何したりするけど、実際は薬を選んで酸素をくれるっていうのが作業なわけでしょ。だけどそこに、ね、病院に行ってこの先生に風邪だって言われたっていうだけで、
はい、
なんかほっとするんですよ。
すごいことですよね。それね、そういうことよくありますよね。
そうそうそう、痛いんだけど痛いんだけどって言って見て、大丈夫だよ、なんともないんだから、やっとけば大丈夫だよって言われた時に、あ、大丈夫
だ、大丈夫、
そうそうそうそう、あ、なんだって思うわけで、まあ、分かりやすく言うと、ある意味自分ですごく追い込んじゃって自分でそこが解消できないから、みんな不安になって体の方も免疫が落ちて具合悪くなって、さらにエスカレートしていく。
なるほどね。
そこをまずチェンジしてあげて、 ジ投げられても我々はできる、逆に言ったらできないことの方が私たちは結果出しやすい、お医者さんできないでしょ、何も、それごちゃごちゃされなくて済むわけですね、で変な薬飲まされちゃったりとかしてるんだけど、でそういう時はもう本当お医者さん無理だって言われたんです、じゃあ大丈夫よ、うち大丈夫ですよっていうところで、大丈夫しかやっぱり、大丈夫しかないんですよ、そこ
なんかすごい話ですね、
だって例えば人間って亡くなるのって当たり前だろうし、死ぬことっていうのも、まあ、根本的にそれがダメなこととか、悪いことっていうのになってしまうと、まあ、私たちも例えば命からがらね、難病なので命を助けてくださいっていうふうに、来る人たちもかなり多いんですよ、いわゆるそういうふうにすがりついてこられるっていう、ケースは多いんですけども、まあ、亡くなっちゃう人ももちろんいます、全員助かるとかっていうことじゃなくて、ただその亡くなることに関して、だったらあんた治ったじゃないか、責任持てよみたいなね、そういうところに話が行ってしまうと、まあ、幸い私たちのところは一切そういうのはないですね、でうちは本当がん治療とか難病治療を主にすごいメインとしてやってるところなので、特に張先生の機構は特にそういう方向に、すごく患者さん多いんです、患者さんというか施術される方がですね、だけれども、まあ、実際本当に亡くなることっていうのはね、あんまりこう悪いとかいいとかってんじゃなくて、何かこう運命的なものとか流れてきたものがあって、
受け入れるんですね、一つの形というか、
そうそう、でみんなはそこに向かうわけなんで、そこに対してやっぱり恐怖をできる限り、そういう恐怖を取っちゃおうよっていうところから私たちも入っていくので、だからもうそこはもうそうなったらそうなっただよっていうところなんです、だから正直結果として気候なんかでも施術なんかでもやってみなければわからないっていうのが正直なところなんですけど、ただ確実に悪い効果はないです、もう確実にいい方向にというか、
ベターな方にというかね、
そうそうそう、触らないし、エネルギーの方向なので、よっぽど自分が変な方向に進めっていう指示を出さない限り、心がちゃんとそういう状態になっていれば、いい方向にしか行かないようにはなっている、っていうかもともとそういうふうに体ってバランス取ろうとしてるから、
本来ね、
本来、だから病気の原因っていうのも本来はその人自身にあって、当然外からではなくってその人が作っていくものなので、
病気の原因
も、だからその部分のバランスを取るために病気が発生するわけじゃない、病気っていうのはいわゆるバランスを取っていくために発生するメッセージみたいなものであって、そこに対して痛いとか苦しいとかっていうのはあるんですけど、その痛いとか苦しい取るためにどうしたらいいのって考えたら、一つ考えるとこのバランスをこっち側を取れば戻るわけでしょうね、
アンバランスになってしまっている、そのまあもう一方の
方でそうをちょっと解除して、そこに気づかなければ、それを気づける方向に、なんていうか、エネルギー的に変化させていくというか、逆に体の方が変化していく中でそっちに気づいていくという、両方あるんですね。
なるほどね。
だから良くなる人は、そういう方向に気づける人で、やっぱり特に難病を良くしていく人は生活スタンスも全部チェンジできる人。お医者さんって元の仕事に戻れますよとか言うんでしょ、がんだって大丈夫ですよ、手術したら元の仕事に戻れるからっていうのは、どっちかというと同じパターンにはまれって言ってるようなもんなので、そうそう、ライフスタイルからやっぱ改善していく、そのエネルギーチェンジしていく必要があるよね、そうそうすると良くなる、これはもう分かってること、ただ医学では言えないですね、僕らしか、
確かにね、こう数値でね、証明しなければっていう世界です
もんね。そうなんです。だから人間の根本的に考えたら、人間ってわからないことだらけなので、本当は未知の部分ばっかりで、
そうですよね、
医学は本当に分かったふりしてるけれども、全然万全ではないので、ただ本当ちょっとなんの、だから、ね、そこを 100% と思わないことがこれからはすごい大切なことで、でお医者さん別に悪いと言ってるわけじゃなくて、お医者さんを頼りにするところはするでいいんですけれども、その頼りにするところも、なんていうんだろう、まず自分の
流通
で直せると、そうよっていうところにまず着目しようっていうことをやっぱり 私たちは伝えていきたいなと。自分の病気自分で治すんだよ。でみんな病院行ったって手術したって結局取っちゃったから治ってるんじゃなくて、と自分がそこを治そうとしてる力が働いてるから治ってるわけで、
そうですね、
そうなんです、常に。だから傷をつけたって治るわけで、でも胃なんか取っちゃったりね、内取っちゃったりすれば元に戻るのに5年も10年もかかるわけですよ。でましてお腹を切るっていうのは、まあ、いわゆる我々の業界でいうと血の流れを断絶することになるわけ、わかりやすく言うと経絡っていうんですけども、気が通る道がそこを切っちゃうっていうことになるから、はっきり言って まあ、あまりおすすめはできないなというふうには思っております
。面白いなと思うのはね、経絡っていうのは例えば、まあ、血管とか、
はい、
食道とかみたいに、
はい、
物質的なものじゃなくて気の通り道なわけですよね。
そうそうそう、
気の通り道なんだけど、まあ、オペとかをして体を切ってしまうことで気の通り道も切れちゃうんです。
そういうことなんです気の通り道切れちゃうんです。だから元に戻るまでにそこがブレてるから、でほら東洋医学でいうと例えば気が通り道が塞いじゃったら病気になるとか、そこが滞ったら病気になるとか、乱れたらおかしくなるっていう考え方があるんですよ、じゃあまさにお腹を切るなんていうのは、わざとわざわざその経絡を切ってるっていう状態なわけで、気の流れを断絶してるという、そっちの方向から見れば、だからすごくやっぱり元に戻るまでに、ね、例えば道路なんかでも、ね、結局一回ぶっ壊れてまた元に戻して、それをきれいに本当にきれいにそこ段差がなくなるまでとかってやったらすごくやっぱり時間がかかったりするわけで、そうそう、だからやっぱり別にお勧めしないわけじゃないけれどもね、現代社会ですから、ただその医学っていうのは果たしてそれでいいものなんだろうかというね、それで例えば変な話だけど、がんの方なんかでもね、今治らないというふうに人もいらっしゃると思うんですけど、実はがんの世界だってもう正直良くなるっていうのがね、正直なとこなはずなんですよ。だから自分で治せるんだからっていう、本当に本当にそこまで言ってしまいますけど、それを認識できるような世の中にしようっていうふうに正直思いますけどね。お医者さん転換になっちゃってるから、そこは治れなくて当たり前になっちゃうとやっぱ責任が持てなくなるから難しいんですよ。確かに
病気になった人は、まあ、多くの人はまず病院に行きますよね。
行きますね、
行ってしまいますよね、つい。
それはしょうがないですけど、
で、まあ、
不安だから、
行ってしまう。そして、まあ、治療してもらいに行ってるわけですよね。まあ、何か何とかしてよという気持ちなんです ね、
ですね。
自分で何とかできるっていう発想を持っている人は、もしかしたら少ないのかもしれないですね。
少ないです、
まあ、程度もいろいろあるかもしれないです。ここぐらいまではできても、ここからはもう頼まなきゃって思ってるとかね、それはその人それぞれの考え方があると思うんですけど、こうやってこういうお仕事されて、まあ、いろんな患者さんとかも見られていくと、別にオペをしなくてもがんが治るっていうのを日常的に見てたりとかすると、あのオペって何なんだみたいなねあの本当にそれしなければ治らないと思い込んでるということは何なんだというところに疑問を覚えるんだと思いますよね。
そうなんですよ。傷だったらさっきも言ったけど不安がないわけでしょ、外の傷なら、中の傷だとなんか不安になるわけでしょ、お腹が痛いとかなると。
同じことが起こってるはずなんだ
よね。同じこと
でも、ね、
そうですそうです。そしてほら名前を悪性とか勝手につけちゃったりするもうイメージが悪性になっちゃうと、悪性になっちゃうわけですよ、もうイメージだから。で人間の体って外から作られてるんじゃなくて、自分のイメージとか自分の意識で作られてるものなんで、自分の細胞だし、すごいその面なんか意識とかそういうところにすごいあの細胞っていうのは敏感に動くんですよ。そうそう、だからもう本当にそこの意識だけっていうのは、ね、悪性って意識持ったら悪性になるんでしょ
う
し、がんって言われた段階でがんになるっていう人がほとんどないそっから進行するわけです。
そっから進行
する。そうそうそうそうそう、で進行してきちゃった人は気づいた時にもう遅いよっていう人もいるんですけど、その人やっぱりそのライフスタイルにおいて作っちゃってきてるから、そこでもう麻痺してきてて、そこで気づけなくてギリギリで気づいちゃったわけでしょ、最後で出て。だからそれって実は日常で作ってることで、常にだからみんなそうなんですけど、この社会においてはまず作りますよ、 作らないのがありえない病気は、一般的に言われる病気で、それが治ったりこう要するに出てきたり治ったり出てきたり治ったりを常に体の中はやっぱり繰り返してるっていうのがやっぱり現状だと思います。だから特に悪性腫瘍とかああいうものはもう出てきて当たり前という社会になっております。こんだけ免疫落として
外的要因がいっぱいありますからね。
そう免疫落としてね、しかも食べるものだとかいろんなもので、まあ、放射能問題とかいろんなのありますけど、常にそういうのにさらされてるわけなので、でもできないはずがない。ただ発見した時にすっごいメンタル落ちるんです、ほとんどの人が。でショックがでかいんです、そのがんってイメージに対して、
イメージに対して、
でそうなるともう周りもそういう風になってくると自分がそうされちゃうんです。自分もそうなっちゃうし、
そうですね、なるほどなるほど、
そうもうがんなんだがんだってなるとさ、悩むと思います。なんで悩むんだって、やっぱ死ぬかもしれないと思うから、
ね、
だけどそれは告知もねどうなのかと思いますけど、逆に告知されていい場合もあるし、そうでない場合もあったりするし、
それは受け取り手のねコンディションにもよりますよね。
そうなんです、それがね、だから例えば余命宣言なんていうのはまあナンセンスというかですね、まあちょっと困るなと思うのは、聞きたがるんですね患者さん。
それはそうかもしれません。
聞きたがるんだけど、お医者さんに決められることじゃないし、本当は統計的なものでしか言えないんだけれども、それってみんな違うはずなのに、
そうですよ、
決められた段階で、そうなっちゃうのが実際。
すごいですね、人のメンタルってね。
それ決められちゃうんですよ、医者に。このまま行ったら半年ですね。で言われたら、もう半年になっちゃうんですよ。怖いですよ。それはね、お医者さんは早めに言うんですよ。早めの期間を。なんでか分かりますか。
1
年持ちますって言って1年持たなかったら責任問題。
そう
だから逆に1年持つんだけど半年って言うんですよ。それで9ヶ月持てば3ヶ月なんとか頑張りましたっていうことになるわけ
です。いやらしいですね、もう、
まあ、それ多分自意識はないんだけれども実践的にそうしちゃって
そういうシステムになってるんですよね。そういうシステムから外れていこうよって思いますよね。
本当に思います。もっと本音でいこうよ。でもっと心から医者だってそんな着手定規じゃなく責任とか、もうそんなとこで判断しないで、潰れようがいいじゃねえかというぐらいの気持ちで患者さん一人救えって思いますよ。それだったらって気持ちで、でそれができないんだったら医者はできないでしょって思うし、本当にでそこはもう完全に違うものになってしまうものになっちゃうと、この社会に準じてしまって、お医者さんがお医者さんでなくなるような世の中になんかなりつつあるのでですね、もちろんそうでない方も一生懸命やってる方もいっぱいいますけれども、だから現実やっぱりそうならざるを得ないというのが今のこの資本主義社会なのかなと。
だから本当にね、こう、いや病気一つ取ってみても人の意識がものすごくこう現実をコントロールしてるっていうことが分かるわけですよね。で半年って言われたら半年になっちゃうとかね、なんかもう、まあ、その半年って言われた人がそれを全然信じない人だったら全然それにコントロールされないかもしれないし、
ね、こういう人いましたよ。1ヶ月ってお医者さんに言われたんだけど、あれから10年経つんですけど私大丈夫ですかって大丈夫に決まってるよって面白い電話がかかってきたと思います。お医者さんに1ヶ月って言われて、私それからもういいやと思って、なんか命も上に上げちゃったんですっつって、もうどうせ命なんていうのはね、最初から明日のこと分かんないわけじゃん。
それはそうですよ。
みんな最初から命って預けられてるもので、自分でコントロールできないじゃん。まあ自分で亡くなったりすることはできるかもしれないけど、
グルとかなんかはね、なんか本当マスターたちはそういうこともできるみたいですね。
だけど実際やっぱりその命っていうのは、そのなんていうんだろう、明日、行きたいと思ってももしかしたら何かの病気じゃなくて何かぶつかって死んじゃうかもしれないし、いきなりなんか心臓が止まっちゃうとかっていうことがあってあり得るわけでしょ。だから全く分からない中でリスクは同じ中で生きてるわけだから、だから私たちも患者さんに接するときは全く同じスタイルで接するというか、全然大丈夫だよ今いるんだからっていう位置で やっぱり接していく、
うん
うん、で私たちもそういう意識でいつもいること、
うんうんうん、
明日は分からないんだから、
うん、
リスクは同じでしょ、病気の人でも難病でも何でも、だって今日一日生きてられるんだから、ね、そこに感謝持てなくて何が持てるんだみたいな、そこにやっぱり持っていくっていうか。
なるほどね、うん、でもその今ねこういろんなケースをお聞きしてきて、その人がどれだけの人が日常的にちょっとしたことでも不安になりやすい時代を生きているのかということに気づかされるわけですよね。
その通りです。
うーん、だから何なんですかねこのね、大丈夫と思えない、なんかこう
だから
もう
大きな社会洗脳です。
社会洗脳です
よね、うん、大きな、これは本当に抜けきれない、なかなか大きな力だと思うんです。
うーん、
そういう風にさせてる、
もしかしたら何の根拠もないかもしれない不安を与えられてるかもしれないっていうところにちょっと気づいてもいいのかなとも思うし、
本当に根拠ない、ものすごい煽ってるけど、
うんうん、
テレビとか。
でもね、まあ、最近であれば、やっぱりご保護者のこととかね、いろいろ気にしてる人はすごくたくさんいると思うんですけれど、これどう思いますか、放射能問題。
放射能問題ですね、
はい、
まあ、事実上、事実はどうであれ、まあ、はっきり言って物理的なもので言ってしまえば、
はい、
まあ、相当隠蔽はしてるんだろうから、
うん、
まあ、これはもう、まあ、はっきり言って東側の福島あたりの、あの辺の地域、もうもしくはそこから100キロぐらいの地域っていうのは、うん、まあ、実際はすごく汚染されているんだろうなというのは、はっきり思っています。じゃあお前どっか行けよって思うんですけれども、でもそれもありで、もう生きるしかないという土壌の中にいるわけで、だからもうそれはありで、ね、日本中どこ行ってもそれほど変わらないであれば、まあ、それもありで生きるしかないかなというふうに正直思っております。
そこで不安になってる人が多いと。で、不安はさらに、
まあ、不安になるさ、それ事実を知れば、
なんかその、まあ、不安要素がたくさんあるこの地域であり、
はい、
時代でありっていう中で、どうやって大丈夫とその思って生きたらいいでしょうか。はい、
難しいですね。まあでも、僕自身のことを言えば、まあ、周りがどういうふうにやるかっていうのはちょっとわからないけれども、まあ、僕ら今ここでね、この地球の中で生きてきて、本当に天変地異だって何が起こるかわからないというね、で戦争だってね、今の時代で本当に戦争ってやっちゃいけないとは思うんです。だけれども事実上この資本主義の中でやろうとしてる人たちはいっぱいいて、仕掛けようとしてる人たちもいて、でその中で当然放射能、日本は特にね、放射能がダダ漏れしてるようなきっと状態なのかなと、
はいはい、そうですよね、
まあ、推測されるわけなんですけど、実際それがほら具体的にここにねあって、それを知ってるっていうことが意識的にわからないから、そこまでのリアリティはないんだけれども、でも実際はやっぱりそういう状態なのかなというのを、
推察しますね。
推察します。であそこの例えば近辺に住んでらっしゃる方たちで、そこから出られない、ね、もう本当に避難、なんかギリギリぐらいの人たちの、ね、住んでる人たちって、まあ、正直そのまま行ったら確実に放射能で汚染はされるでしょ
う。
それは多分分かることだと思う
ん
だよね。だからそこから、そこを変えようと思うよりも、僕はそこを変えることが今難しい状態になってるんじゃないかと思います。
はい、
向こうを変えるっていう、だから事実上やっぱり自分自身がどのように考えて、どういうふうに変化するかっていうところで対応するしかないかな。でもそこにエネルギーを注げない人はもうそこで多分一生涯を送るんだろうなと思うし、そこにエネルギーをチェンジして注げる人はまた違う方角でもうそこから離れちゃうかもしれないし、ただそこをどう変えるかっていうことを考えると、やっぱりすごくこれはトップダウンの問題になってくるから、我々一市民の本当に力でどこまでできるんだろうっていうことを、もちろんやってる方がいっぱいいらっしゃるのですごいなと思うんですけれども、戦ってしまえばやっぱりそこには何か同じ要素が生まれてしまうんではないかなって僕はすごく思っていて、もちろん対抗意識あったりするかもしれないけど、でもそこは対抗しないで受け入れるというかね、ある意味それは 戦争の大きな要因になるんじゃないかなと思うから、
正しくないっていうものを作ってしまえばということなんですよね。
そう、もうそれもありきで日本で生きてるんじゃないかっていうところに行くしかないのかなというふうに、ただ諦めるんではなくって、うん、もうそれもありきで生きようというね、
うんうんうんうん、ポジティブな覚悟、
そうそう、ポジティブな覚悟で、うん、行きたいなというふうに思っております、うん、だってそう思ってたらもう東京から離れちゃってるから、逆思ってたら、
そうでしょうね、うんうんうんうん、
正直、
うん、じゃあまあ本当にそういうこうみんなの一人一人の責任として自分がポジティブに生きることを選択すると、
はい、
そこで動かずに生きることも離れて生きることも、あのその人がポジティブに受け入れれていれば、あのそれはそれでよしというところで、しかまあ本当に人を変えることはできないという部分でね、
はい、
だとした時にそのまあどこで生きてても何をして生きててもいいんですけど、うん、その大丈夫っていうこうメンタリティーを、そしてその大丈夫というメンタリティーのを元にしたこう自分がバランスの取れたエネルギー、まあ気というんですか、で生きるためのコツっていうのは何か、
あのですね、まあコツというのはなかなかあれかもわからないんだけど、その人のメンタルだからね、ただ私が行動していることというか、やっぱりやってることの中ですごくやっぱり生きるというところに喜びを感じられる、今生きてるんだというね、
今日も
今日もいい、そう、朝起きた時も今日起きれたみたいな、僕は寝る前とかも必ずやっぱりそのまあ甥っ子とともに生活をしてるんですけれども、彼とね、今日一日ありがとうございましたと、そして明日も起きられますようにっていう挨拶をするのね、でちゃんとで、そうすると彼は、うん、ちゃんと起きられますようにってもう一回言ってくれる
わけ、かわいいですね、
おやすみなさいって寝るんですけど、その心ってすごく僕は大切な心だと思うんです。どうしてかっていうと、寝たら起きられるかどうかわからないんだよ、
そうですね、
人間は、それは当たり前だと思わないで、朝起きた時に、あ、今日も起きられたという喜び、
はい、
これは福島にいる人でも、ここにいる人でも、どこにいる人でもそれは変わらないと思うし、今日生きられてる、今日起きたよっていう、まずその何て言うの、喜び、そのフィーリングがすごい大事だと思うんですね。
そうですね、
まず起きたじゃねえか、やった、起きれたみたいな、昔あの生きてるだけでラッキーだみたいな歌ありましたけど、まさにその本当に生きてることっていうのはどれだけラッキーで生きてるかっていう、だって死ぬ人がいっぱいの中で、我々だって同じ、例えば同世代で、あの生まれた人がね、この、何パーセント生きてるんだろう、世界中で考えた時に、
そうですよね、
おそらく日本なんか相当恵まれて長寿の国だし、先進的なところで生活してるから、まあ、長生きはできると思うんですけど、もう全世界で考えた時に、多分もうすごい少ない人数じゃないかな、それ同じ時代に生まれた人がそれだけ死んで、わずか何パーセントの 何十パーかわからないけど、その中に一応私は今いるんだというね、
そうですね、
そう、これはとてもラッキーなことだなと、
それはだから私 もうその話聞いただけで純粋にこうわーっていうねそうだなーって思ってなんかあのやっぱり幸せだみたいなねあの単純なんで、あのそういう気持ちにすぐなっちゃったんですけど、はい、でもその生きてる喜びってそのなんていうのか、それを感じられなくなってる人がたくさんいるわけですよ。
そうなんです、
あの朝起きてもなんか今日も始まっちゃったとかね、あの行きたくない会社とかね、
そうなんです、
学校に行って、ね、
そこ、そこすごい大事だと思うんです
よ、ね、
あのやっぱそういう気持ちになっていくためには、やっぱりその日自分がやることっていうのが、やっぱりやりたいことにしていかなきゃならない、
喜びを、
いや、ならないわけじゃないんだけど、そう、やりたいことにしようよっていう、ことなわけじゃない。だって一日生きてて費やしてるわけで、で例えばその一日が仕事がほとんどであれば、じゃあその仕事をね、お金のためっていう一つももちろん定義があったとしても、そこはやっぱりあのよく昔からね、やりたいことが仕事になったらね幸せだよとかって言われたりするんですけど、いやもうそれができる時代なので、明らかに、昔 私はもう食えないからとりあえず食えるために何かしようっていう発想から、やっぱり物がこれだけ溢れちゃってて、逆にもう本当にもうリサイクルで捨てなきゃならないぐらいの、ね、物が溢れてる時代の中で仕事を選択するんでも、本当に自分がこれやりたいっていうことが確実にできる時代に入っているとは思うんです。ただもちろん制限はあるよ。自分の中のその勉強不足だとか、いろんなものあったとしても、だけどできる時代にはなってるはずなんです。今そういうふうに感じます。だからそこの位置でいつも常に捉えていく必要っていうのはあるのかな。やりたいこととして、例えば掃除洗濯でも、家事でも、それも一つとっても難しいんだけれども、みんなめんどくせえやって思いながらやるんだけれども、でもそこを一つもうちょっと心ゆったりと思って、一つ一つをもう少しこう何て言うのかな、楽しむというか、本当になんていうの、自分がやることなので、その位置をもう少しこう見ていくと、なんかね、その朝起きてみたいな、そういう意識になっていけれる可能性が高くなるんじゃないかなと思うんですね。そこの部分はじゃあどうしたらそれができるようになるんだろうというね、好きな仕事っていうふうになるってなかなか難しいんですけども、でもやってる以上はね、きっとみんな好きなわけですよ。
そう、
もうそう捉えるしかないかな。だって自分がやってるわけなんだから、やれることとしてやってることじゃない、好きかどうかわからないけど、やれることとしてやってるわけだから、できることなわけじゃない。
そうね、まあできることですよね。
でそのできることをやっぱり楽しんでやるためには、まあやっぱり僕もでもいつも意識的にそういうふうに楽しもうっていう意識をちゃんと持って、やっぱり動いているので、
あとね、やっぱりこうやらなきゃいけないことと思っていることの何パーセントが本当にやらなきゃいけないことなのかっていうことにちょっと気づ意識を向けてみるのも面白いかなと思いますね。
すごい、例えばね、うちの生徒さんの中に例えばですね、こういう人がいるんですよ、まあ、いろんなお話しててね、どこどこに今度合宿でもやりましょうかとか、どこどこに行って一泊でじゃあセミナーやりましょうかっていう話になって、私も行きたい、ね、私もぜひそういうんだったら参加したい、でも無理っていう、でもうちお母さんちょっと面倒見なきゃいけないから、私いなくなったらちょっとうち困るからって、もう最初から決めちゃってるんですよね、そういう方たちも。でそこの呪縛から逃げられないというか、私がいなくちゃいけないみたいな、家の中に、別にそんなの前もって言っといて、最初から3ヶ月後に行こうって決めとけば、そういう風に動くなんてって僕らは思うんだけど、でも最初からもう無理って決めちゃってる人は、行きたいんではなくって行きたくないんだなって最初から思っちゃう。
そうなんでしょうね、
行くことよりも家にいた方が気楽なんだなって、そういう風に思うんですよ。要するに行くっていう風にためには、ここも話しつけなきゃいけないし、こっちもめんどくさいし、こっちも言われちゃうし、こう思われちゃうしっていう
大変だ、
ね、あるわけじゃない、そういう風に自分が思い込んじゃってる。
そうですよね、
でも全然そうじゃないですよ、実際は多分。
そうなんですよね、
実際そんなどうでも大丈夫なのに、そこまで人のこと思ってないよって思うのに、ただちょっと遊びに行くのに気が引けるからっていうことで行かないっていうのに、だったら行きたいって言わないでよって思っちゃうぐらい、行きたい行きたいとかすごい言うのに、でも無理とかってなっちゃったら、だったら行こうよ行きたいなってね、とりあえず前の日にキャンセルするなら分かるけどさ、1週間前とかだったら、3ヶ月も先のことを今から最初から無理って決めないでよって思っちゃうんですよ。
そうですね、
行きたいんだったら行こうって決めてから動こうよ、
確かにそうなんですよね、
決めちゃえば絶対そうなるんだから
、本当、ね、いろんなトリックがねあると思いますね、こう自分の思考を何ていうのかな、自由にさせてないね、
縛るね、すごいある。でもそういう風な世の中っていうかね、ある意味見えない力がそういう風に作用してるような世の中でしょ。
そうですね、
だって暗黙の了解だもん、そこって、
点だけじゃなくてみんながそういうことを思い始めるとそういうリアリティができていくというね。
そうそう、そこに何だか知らないルールができちゃう、
うんうん、
でそれ何の意味もないよって思っちゃうし。
そうなんです。だからこうそういう呪縛の中にいない生き方をある程度ね、まあ程度によるかもしれませんけど、ある程度そこの呪縛から離れた生き方をしている人から見れば、
はい、
まあ、世の中その呪縛にとらわれている人の量がどれだけ多いことかというふうに気づくわけですよね、
はい、
その中にいると気づきにくいけど、それが当たり前だから。
そうですね、
だけどその当たり前からちょっと外に出たところで、世の中を眺めるとまた違ったリアリティっていうのが見えてくるわけですよね。
そうです。
だからそうですね、まあ、このようなね、この皆さんのこうメンタルでありエネルギーであり体でありっていうのを整えるお仕事をしている中でですよ、うん、こういう時代をね、生き抜くために一言こうアドバイスって何か
一言
ありますか。
そうですね、まあ、先ほどから大丈夫というね、
うん、
ことがテーマになっておりますが、
はい、
大丈夫なんです大丈夫なんです。
大丈夫なんです。
そうなんです、
はい、
もうこれは大きな一言ですね、
うん、
大丈夫なんです、
うん、
本当に。
いや私ね、その言葉ね、私はすっごいそうですよねってなるんですよ。もうね、それに尽きるというかね、大丈夫と思ってれば本当全部大丈夫になるんですよ。
そうなんです。
どんなに困難に思われることでも意外と大丈夫なわけですよ。こうそんな方向で大丈夫になるわけっていう形で大丈夫になったりとか、想像を超えた大丈夫がやってくるんですよ。これね、騙されたと思ってやってほしいですよね。みんな騙されてほしいですよ。
そう、じゃあ何を不安、逆に言ったら何を不安になるんだろう、
うん、
と思うわけ。
そうそう、だから何かね、不安を感じた時はチャンスと、自分の中にはこれこれこういうことを不安に、こういう不安に思うメンタリティがあるぞと発見したら、私はそこを掘り下げていくことで、まあ、自分がそういう思考になってしまう何かこうきっかけのようなことだったり原因のようなものだったりっていうのに気づくチャンスがそこで与えられてるっていう感じがするんですね。
そうですね。
でそれって、まあ、もちろんこういう過去に経験があったからそういう発想をするようになりましたという理由の種のようなものがあるとしても、それ過去のことじゃないですか、
はい、
なので今は別に過去にとらわれる必要ないんですよね、
はい、
なんだけどそれをこう外していけたら、
そう、
なんかもっと大丈夫になるんじゃないかなと。
そう、過去にとらわれるっていう、
うん、
みんなそこで生きちゃってるようなところが正直あったりとかするんですけど、
うん、
過去は終わってることで、
うん、
実際にはないものなんですね、
うんうん、
自分の頭の中にはあった経験としてはあるんだけど、
うん、
終わってるので、
うん、そうなんです
ね。次に進もうよっていうところにやっぱり着目しなければ、
うん、
ただそうは言ってもね、あなただからできるのよって言われたりする場合も結構多いんですけど、
またそういうことをね、
そうそうそう、
うんうん、言われちゃうんですよね。
言われちゃうんですけれども、
うんうんうん、
でもそれって同じ人間だし、
うん、
その意識をどう変えるかになったから気功を、
うん、
うちは学ぶことによってそのできる、できないところからできるっていう頭に変換させることは、
うんうん、
可能性がないところから、
うん、
思いっきりあるところに、
うん、
頭がいくわけですよ。
なるほど。
そうすると今までこんだけ狭かった頭でこれしかできないと思ったことが、
うん、
できるっていうボーンって広がるとですね、ここはもう無限のワールドに、
うん、
だからこそこの気候っていうのを入り口にしてですね、うんうん、やっぱりそういう大丈夫という意識まで、
はい、
本当に持っていけれるメンタルを作る、
うん、
気候がすごく入り口になります。
うーん、
例えば施術だけじゃなくて、自分のライフスタイルを生きていく中の考え方の根底になってくるから、
うん、
だから当然なんて言うんだろう、人生の勉強というか、
うん、
人生の中で死ぬまで、
うん、
学び続けていけれるような、
うんうん、
スタンスでこの気候っていうのがあるんだなというのを僕は実感しているので。
なるほど。
だからもう本当に一つ施術できるよっていうだけじゃなくて、う
ん、
これはもう本当に第一ステップとして入り口で、
うん、
これができるんだったらこれもできるよね、
うん、
でそうするとこのイメージはここまで現実化できるよね、
うん、
いわゆる人間の力、
うん、
潜在能力、イメ してポンと形にできる力っていうのが人間なんですね。これが人間なんで、
すごいですね。
すごいです人間は
本当に
もうすごいです。だからそれをリアルに体験できるのが気功。例えば痛いのをじゃあ取ってあげようか、痛い取れるよ、取れるよ、取れましたよって、ちゃんと取れるわけですね。自分がイメージした通りにちゃんとそういう風に動いていくんで、それが分かるとなるほどイメージ通りに動いていくんだっていうのが発見できるわけですね。そうすると、ね、そう自分がストーンってどこまでイメージするか分かんないけど、そこのイメージがあればそれは確実にできることになるわけで、そしたらそこいつも思ってればいいわけで、いつもみんなはね何を思ってるかって言ったらそこじゃなくって、できる自分じゃなくって、できない自分をいつもイメージしちゃうんですよね。こうなっちゃったらどうしよう、ああなっちゃったらどうしようっていう不安要素だ
けが分からなかったらどうしようとか、ね、
そうイメージしちゃって、そのままお金がなくなっちゃったらどうしようとか、そんなことどうでもなってもいないのに、今からイメージしてどうするんだ、イメージしたらそうなるよっていう風に私たち解釈してる
んです
よ。そっちイメージするからそっち引っ張られていくんですよ。
そっちに引っ張られがちなマインドを持ってる人に、そのマインドの、ね、呪縛からねこう離れるきっかけをつかみやすくしてあげるのが気功だった
り、まあ、気功はすごいつかみやすくできる、もう完全にきっかけになります。でそういう方たちも来てるし、でも本当に 老若男女、若い方から本当に年齢70歳ぐらいの方もね、20代からもういろんな方が見えててですね、大体常時40人ぐらいの生徒さんがうちはいるんですね。定休クラスぐらい今やっていてですね、全クラス私が担当してるとほとんど、やっておりますので、
ご興味のがある方には
そうです、ね、
何とお伝えしたらいいですか。検索するなりなさりするときに、
検索は、まあ、全日本気功士会というのがありまして、張先生が会長としてやっている、まあ、気功士会、これはうちの卒業生で、まあ、作っている、まあ、それで検索しても出てきますし、
スクール名とかありますか。
スクール名は、張式気功士養成学校、これで出てくる。
ホームページなどは
ホームページありますけど、まあ、あまり、ちょっと更新とかもしてないので、一応全部形は作ってはあるんですけど。
わかりました。じゃあちょっと、サイトの方にもね、その URL などを載っけておいたりしますのでですね、
ぜひ
興味をお持ちの方はぜひ、クリックしてみてくださいね。
よろしくお願いします。あと全日本気功士会ブログの方はですね、私がブログを、まあ、月にそんないっぱいは更新しないんですけど、ちょこちょこ、まあ、更新して、ブログはほとんど私がやっております。全日本気功士会ブログという。
わかりました。それも上げておきたいと思いますので、
ぜひよろしくお願いいたします。
今日はルーナーお話を、ありがとうございます。
大丈夫でした
か。大丈夫です。いやもうなんかね、やっぱりいろんな分野の方にねお話を、まあ、これからも聞いていくとか、今までも聞いてきたわけですけど、やっぱりその方その方の切り口っていうのがやっぱり面白いわけですけど、言われてることの根底って結構一緒だったりすることってあるじゃないですか。だから本当は難しいことではないのかもしれない。
全然
シンプルなんじゃないかなって思うんです。でもシンプルが、まあ、皆さん難しいと思い込まれているような気もしますね。だからそこをね、やっぱりこうそのマインドの呪縛をね、どう外していって、そんな大丈夫大丈夫なんてね言うだけで大丈夫になるかって思ってる人もいると思うんですけど、
そうやってよく言われますよ、
ね、うん、そうなんだと思うん
ですね。ママちゃんいつも大丈夫だねって、そう大丈夫言われる人いますよ。
でもね、
ある程度言われる人は
本当にそういう人たちが本当に大丈夫じゃなくなった時、もうダメだっていう時に本当に大丈夫、そう大丈夫っていう一言に救われたりすることってあるかもしれないんですよね。ギリギリまでいかないと人って心が開かないことってあるじゃないですか、からでも本当に、ね、耳にタコができるぐらい聞いてきた大丈夫っていう言葉が全然届いてなかったのに、ある瞬間に届くっていう、その人のタイミングっていうのもあるかなと思うんですよね。からそのタイミングが来た時にはちゃんと大丈夫になるからねって私は言ってあげたいというかですね、心配しなくても、
いや本当にそうなの。心配が心配を生むというか、心配がやっぱりネガティブな、ネガティブという言い方はちょっとあれなのか分かんないけどね、やっぱり心配が作ってしまうという、人間の想念の力とイメージの力は、偉大です。
そうみたいですね。
自分がね生きてるんだら、イメージして生きようよという。
そうですね。 もしれませんけど、でも
生きてるのが実験みたいなもんです
ね。そうですね、もともとね、こういう時代になったからとかでもなく、それはもしかしたらもうどの時代でも言えることなんでしょうね。
そうですね。だからこのね、なんだろう、この人生は旅みたいなもので、常にね、やっぱりこう旅みたいなものというか旅ですよね、まさに。だからもう抽象度を少し上げるっていう言い方をすると、こういう言い方あれなんだけど、視点を変えて少しこう宇宙的なところから自分を見るような視点に少しこう位置を変えてね、見ていくと、まあ本当によく分かるというかですね、客観視して見ていくととても分かることがいっぱいあるのかなというふうに思いますし、この旅という意味では本当に、ね、我々はどこにいたか分からないけど、ここの地球の中に今ここで存在して、まあ、このたったの何十年、50年か100年か分からないですけど、この寿命を生きて、そしてまた元に戻るというかね、でここになんか本当に旅をしに来て、ここでいろんなことを感じて感動して生きられれば、何をするとか何をしたから偉いとかそんなんではなくて、やっぱり常に感動しながらね、なんか生きていきたいなっていうのが正直あります。
じゃああれですね、夜寝る前と朝起きた時に、なんか夜寝る前のね、はい、今日も一日ありがとうございましたと、朝起きた時にやった、今日も起きれたという、こうね、
そうですね、
それ習慣づけるのすごくいいかもしれませんね。
とてもいいと思います。あの寝る前とかは本当に明日起きれるか分かんないという中で、寝る喜びを感じてね、
起きるだけで喜びっていうね、
そうそうそう、
その毎日を皆さん過ごしていただけたらいいかなと、
できたらね、
思いますね。みんな仏になっちゃうよ
でも僕もそれを常に実践をしております。あとは朝太陽に向かって、もしね、太陽を見れる機会があったら、やっぱり太陽に向かって深呼吸する。これもうすごいシンプルなんですけど、いっぱいエネルギーをいただく。太陽に向かって何回か繰り返すと、もうそれだけで感謝が生まれるというね、そしてありがとうというね、意識を持って、さあ仕事を行こうと、それすごいいいと思います。
すごいですね、簡単ですね。
簡単、起きたら太陽に向かって深呼吸、これね結構いいです。
はい、
開く、もうだって一つなんだから、そこ開いちゃって。
そうですね、ぜひ実践してくださいね、はい、あのただですからね、それお金かかりませんからね、はい、
とても、
ありがとうございます。貴重なお話をまたあのちょっとまたさらに突っ込んだね、
はい、
あの気候のお話などもまたどこかでちょっとお話伺えたらいいなと思っておりますので、
ぜひぜひ、
はい
はい、
私も旅をする種なので、はい、旅ばかりしておりますけれども、
あの
旅で立ち寄らせていただきたいと思います。
ぜひぜひ、
また、はい、じゃあ本当にありがとうございました。
はい、こちらこそ。